皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月21日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は変化をリードするリーダーシップです。本当にまあ、政府の政策も効かなくなってくる。日本も世界もですね。まあそういう中で我々はこう生きてるわけでありますから、まあ流されるだけ流されるというところもそれありますけども、やっぱり単に流されてると漂流して座礁しちゃうだけでありますから、まあこれは変化をリードしていかなきゃいけないということですね。で、もうリーダーがやっぱり交代することはもう明らかであります。国民国家はもはやリーダーになり得ない。それは金融でも経済でも、あるいはその、軍事でもですね、もう極めて明らかでありまして、そうすると、前からよく言う湧き上がるリーダーというものがやっぱり次を担うわけですね。で、国民国家っていうのは全国民を同時に面倒見てくれますけども、次はやっぱりそうじゃないんですよね。だから一人一人も相当大変で、ぼやぼやしてるとですね、行き場がなくなっちゃったらこのことなんです。やっぱりこの、なんつうのかな、お客さんとしての国民で居続けるってことがもはやできない時代なんですよね。そうすると、だから変化をリードするリーダーシップっていうのもそれぞれなんですよ。やっぱり今政治で言ったら地方でしょうね。まあ国の政治は無理ですから、まあ政治立て直すことができるとしたらそれは地方でありまして、もう沖縄とか佐賀とかね、やっぱりそういう、戦国大名タイプのリーダー出てきたところは、まあそれはそれで動き出しますし、まあ同じようなリーダーあちこち出てくると思うんですね。だからみんな無名のリーダーですよ。尾長さんだって、それから佐賀の農協の人だって、ね、今まで、まあ関係者はよく知ってましたけども、一般には無名の人ですよね。だからまあそういう無名のリーダーがですね、あちこち出てくるんですが、とりあえずその自分たちの領域だけってことですので、なんか誰か、なんかいいリーダーが出てきて自分を幸せにしてくれるんだろうって待ってても多分何も起きないんですよね。自分で動いていかなきゃダメで。だからまあ、どこに住むかっていうこともそうだし、誰と一緒にこう生きていくかっていうこともそうで、まあその辺の、なんて言いますかね、一人一人が、まあ日本、世界のことを考えてね、まあ自分のその生きる方向性と、それからお役に立てる場と、生活できる場を決めなきゃいけないという、まあそういうことなんですよ。国民国家の解散っていうのはなかなかすごいことでありましてですね、もともと、まあ日本も戦国時代であれば、もうそういう時代ですもんね、荘園制が崩壊しましてですね、まあどこで住もうかという時代になってくるわけで、まあなんか600年ぶりぐらいにそういう時代になってきたんじゃないですか。だから改めて誰と生きていくか、どこで住むかということを自分自身で決める。で、その選択に従ってですね、まあ大変な生活もあるし、まあ楽な生活もあるし、しかしそれも時とともに変わっていきますから、まあちょっと時間が経つとですね、まあちょっとって数十年ぐらい経つとですね、まあそれは大体全部流されてくるんでしょうけども、最初のうちは多分結構な差になると思いますよ。やっぱりリーダーシップっていうのはですね、やっぱりみんなの思いを形にしますから、やっぱ思いが盛り上がってこないところは難しいんですよね。なんかやっぱり最後までこの、なんかね、誰かに頼ってるところっていうのは、やっぱりそのままなんかずっとしてる感になっちゃいますから、まあ引きこもごもが実はあるんですよ。本当にこのリーダーシップってのは引きこもごもがありましてですね、要するに次を担うリーダーが出てくれば、まあ、そこはいいんですけども、そうでないと、まあそれずっとそこのままなんですよ。前に進まなくなっちゃうんですね。企業もそうですよね。前から言ってるように、ニュートン物理学の運動の方程式でリーダーシップ組んでますところはですね、何やるんだろう、まず会議を開いて、その前に詳細な手続き書を書いて、予算を取って、時間を取って、会議をやって、名簿を作って会議をやって、で、議事録を作って、それを積み上げて、さあやりましょうというやり方で、まあ、1たす1は2というニュートン物理学を使ったリーダーシップですよね。 でもそれ全然ダメなんですね。それっていうのは、自分たちのルールで物事は動いてる、自然も動いてるという前提になってますから、政策が行かなくなれば、そんなものは全然意味なさないわけでありまして、いくら会議開いたって何も決まらないし、結局会議なんかやる暇がなくなっちゃって、そのまま流されちゃうわけですね。そうするとやっぱりこの部分は、空即税式、縮即税空の、量子物理学的な、リーダーシップでないとダメですよね。だからやる気を盛り上げて、たまり場でやる気を盛り上げて、で、パッと形にすると。ある種の共同体を作って、それをパッと形にするという、そういうリーダーシップだけダメですから、あんまり大きすぎるとダメなんですよね。大きすぎると、それ、なかなか難しいんでですね。一つのチームは20人以内ぐらいにしておいてですね。それが複数集まるぐらいの、規模を中心にして、アメーバ状に広げていくのが一番、結果的にはうまくいくんだと思うんですね。全体の統制だとか言うからですね、物事が失敗するんでありまして、みんなを信用して、みんなそれぞれに動いていきながらも全体として統一を保っていくという、非常に高度なリーダーシップがいるんですね。で、しかしその量子物理学っていうのは、あれ、確率論入れてますけども、これが大体間違いのもとなんですよね。リーダーシップに確率論入れると大体失敗しますよね。確率じゃ決まってないんじゃないですか。だから本当は量子物理学の確率ってのは本当は嘘なんじゃないかと思うんですけども、確率でリーダーシップやったら絶対失敗しますよね。やっぱこうですね、これうまくいくかいかないかって不思議な勘が働くんですね、あれ。で、うまくいかないと言っても、それがですね、かえって成功の近道だったりすることがよくあって、だからそもそもゲームみたいにですね、正解、間違いって二つに分かれるもんでもないんですよ。だからこっちの道だ、あっちの道だっていう、これ道が自然と見えてくるのがリーダーシップで、同時にやっぱりやってる人たちは自分たちで選択するんですね。何をやることが一番成功の確率が高いかって選ぶんじゃなくて、自分がどうなりたいかっていうことで選択するんですよね。それがこの量子物理学的な、よく言う横型リーダーシップの一番本質の部分なんですね。自分たちで選択するというところがありまして、その選択するためにこの溜まり場を開くんですね。そこでこのエネルギーレベルを上げていくっていうことが必要です。だからこの地域の運営一つとってもですね、地域何万人、何十万人、何百万人が一度に会することはできないんで、やっぱりその物事を決める時っていうのは、みんなそれぞれにやんなきゃダメですね。それぞれにみんなやってって、その集大成で地域があるってことだから、一番上のリーダーシップっていうのは、やっぱりかなりレベルが高くなっていくんですよ。傑出したリーダーシップ、傑出した政治能力って話前もしましたけども、やっぱりそういうものが必要なんですね。運動選手だってね、誰が金メダル取るかって話になってきますけども、リーダーシップもそうで、やっぱり本当のいよいよとなるとですね、やっぱ傑出したリーダーでないと、なかなかその物事がですね、前に進まないことがあるんです。特にいくつもいくつもね、いろんなチームを率いていく場合っていうのは、しかもそれが、天のシナリオっていうんでしょうかね、全体の、大宇宙の運行と合致してないと、それ全然ちぐはぐになっちゃいますから、大宇宙も感じられるような部分を持ってないと、なかなか難しいんですね。でもそういうのは言葉で聞くと難しいように感じるかもしれませんけども、いや、そんなこともなくて、実際にみんなね、普段の生活の中でそういう大きな力を感じながらね、ああ、うまくいったとかうまくいかないとか、こうしたいとか、これは嫌だとか言いながら毎日暮らしてますから、だから決して難しいわけでもないんですよ。あれやっぱりそういうものがあると思ってですね。で、行動してれば、ちゃんとそれなりに答えは出てきますから。そういうふうに考えると、よーく見ればどこにでもいるし、ある程度鍛えていけば、それなりにみんなできるようになると言っても、それは間違いではないと思いますね。で、この変化をリードするっていうのはもう一度ね、整理しますけども、こういう時に、大変だ大変だと、怖い怖いと言ってるから、本当に怖いことが起きるんですよね。怖いことが起きるというのは、やはり何か自分たちが、本当に行きたいとこ、やりたいこと、そういうものに、やっぱり到達できてない時に起きる現象でありますね。ですから、そう考えてくると、何か本当に、自分たちで行きたい目標を決めて、変化に流されるのではなくて、 むしろいろんなものが変わってきたら、それをチャンスとばかりにですね、まあ自分たちで行動をし直していくってことが最も効果的なことです。だから、待ってるとダメなんですよ、こういう時は。待ってるとダメで、だから自分たちで、こう、ねえ、ちょうどタグが緩んできたから、あ、じゃあこうしよう、ああしようっていうふうに、そういうふうにしないとダメですね。なんか新聞見てたら、近未来特区を作るってなんか政府が言ってるんですね。それそのままいいことですよ。近未来特区なんてね、うちの NSP でも、日本再生プログラムでももう何年も前から言ってますよね。特区作りましょうつって。山の上から川、海の旗までですね、一段の土地をその特区にしてね、ここに21世紀があると。それをやればですね、これみんなよく見え、わかるし、で、そこにやっぱり、この21世紀を作る様々なね、最先端の構成要素を入れましょう。それはいいことですね。ただなんか見てたらなんか電気自動車とかですね、なんか今あるものを展示場にするみたいなこと言ってるから、これはいかんだと思いまして、まあ、所詮ね、今の政府やることですから、まあその程度なんですけども、その特区があるからこそですね、そこで何をやるかっていうのが、その、溜まり場からですね、無から有を生むものといいんですよね。日本人ってやっぱりこうなんか、その、独特な人多いじゃないですか。発明にしろ、なんかいろんな技術にしろですね、あるいは思いにしろ、いろんなシステムにしろね。なんかそういう面白そうなことやってる人をですね、こういろいろ並べてやってみるといいんですね。で、前にも言いましたけど、これはある企業の方から本当に教えてもらった秘訣なんですが、5人まとまったら成功するって言うんですよ。1人だけでやろうって言ってるとなかなかそれうまくいかないんで、とにかく一緒にやりたい人を5人連れてきなさいと。で、その5人が、やっぱこう、みんなやりたいと言ったらね、ゴーサインなんだと。これ非常に賢明なやり方じゃないかなと思いますね。だからこの、もしね、これから本当に今の政府はもう無理でしょうから、本当のその近未来特区を作るんなら、5人まとめてらっしゃいと。でもそれはなんかそのね、利権でつながった5人じゃダメで、別に政府が金出すわけでもないですから、まあ金はね、どっかから集めてきてやるわけですから、それは自分たちで、ね、本気でやる気の人たちを5人集めてきて、で、やろうということになったら、ゴーサインだよと。ね、プロジェクト X なんていうのね、見ても、だいたいそんな感じですよね。何人かのチームができて、それで一気に走り出していくわけで。まあ、そういうやり方でしょうな。そうするとなんか、今まで見たこともない聞いたこともない想像すらしなかったようなものが、やっぱこのように具体的にできてきますから、それがやっぱりこの、やっぱ近未来って言いますか、本当にその、ね、新しい時代が来たなということを、みんなに実感させるものになっていくんだと言っていいと思いますね。で、やっぱり人によってなんかそれぞれ役割も違うんですけども、まあ、特に日本は高齢者が多いですから、やっぱ健康寿命を伸ばすっていうことは、やっぱりその中でも非常に大きな、やっぱりその、優先順位なんだと思うんですね。やっぱり、天寿全うできるんであれば、その前にですね、やっぱりこう寝込んじゃったり、体が動かなくなるってのは大変不幸なことでありまして、社会としてもコストが大きいわけですから、まあ、どんな形でもいいですから、とにかく社会に参画していただかないとダメなんで、まあ、そのための、ね、体もメンタルも、やっぱり健康寿命を伸ばすっていうことをやっていって、で、若い人たちも、もうこういうからの時代は成熟社会ですから、やっぱり技と申しますかね、付け焼き場ではダメなんですよ。やっぱりその時間をかけて、その思いと行動をちゃんと、その育てていかなきゃダメですから、まあ10年や20年ぐらいやっぱすぐかかっちゃうわけですね。だからまあ20歳で成人式でありますけども、まあ20年でもまだ40ですから、40ぐらいで、まあ本当の一人前ぐらいの、本物の一人前ぐらいの、まあつもりでね、つもりですからその前後は多少ありますけども、まあやって、全然間違いじゃないんですよ。それぐらいのスパンでやってですね、本当にいいものができていくんですね。だからこの年金もね、今のままじゃこれ制度壊れちゃうし、金ありませんから、その受け皿っていうのは本当に昔からみんなが言う全員参加型社会を作んなきゃいけなくて、それがだからやっぱりこのね、20世紀のやり方で全員参加って言うとみんなね、たまげちゃってもううまくいきませんから、やっぱりそれは新しいやり方にしなきゃいかんのでしょうね。それと全部やっぱり投資して作り直さなきゃいけないですよ。今この状況でですね、 それはもうね、電気も止まり、何も止まり、大災害があればですね、何にも生まれませんですよ。この間なんか、アメリカの、イギリスの新聞見てたら、ハイチで前に、5年前に地震がありましたよね。で、5年前のその地震のすぐ後の写真と、今の写真こう比べて、並べて出てましたけども、とりあえず瓦礫の片付けは済んだんですね。でも、あとですね、そこなんかバラックが建ってるか空き地になってるかで、なんかいわゆる街の再生っていうのは、なんか行われてないですよね。やっぱりだから、投資っていうのはですね、何もそのお金儲けでやるんじゃなくて、街を作り直すこと、衣食住の体系を作り直すことそのものがまさに投資なんですね。だからこのまま行くと、どんどん壊れちゃうわけですよ。例えばその中国でおから建築とかいうのはありますよね。すぐぶっ壊れるような建物。あれおから建築とかなんか言っててですね、耐用年数が低いと。で、やっぱ壊れましたと。で、その壊れた時に、すごい不況でした。まあ、不況っていうか、まあ、ずっと不況ですよね。だって、外国資本が投資してくれてたのが中国ですから、その外国資本が入ってこないんだから。それは不況は止まんないですよね。そうすると、投資がないと、そう壊れたものをですね、直せないじゃないですか。で、なんか、新しい街だったって、それ作りようがないじゃないですか。だからやっぱり常に、今の時代を未来に進めるために、投資していかないと、やっぱその理想は形にならないね。理想は形にならなくて、そして、大変だ大変だ困った困ったって言いながら、だんだんだんだんですね、野垂れ死に型になっていっちゃうんですよ。文化大革命ってこの中国みたいですよね。あれ土方公路っつって、家の裏庭にね、みんな土作りの溶鉱炉を作って、さあ、鉄作りましょうったって、ろくな鉄ができなくて。で、それも失敗して、で、あとは権力闘争ですよ。もうとにかくみんな皆殺しにすることやっちゃって。で、どうにもなんなくて、文化大革命終わって、っていう時代があったわけですね。なんかまた同じことやってるなと思ってんだけど、まあ、とにかく投資がないということは極めて悲惨なことなんですね。で、同時にその投資っていうのは未来のイメージがなきゃダメなんですよ。その現状復旧じゃないですからね。今みたいな時は、現状復旧じゃダメですよね。例えばその三陸の津波が来たところっていうのも、昔と同じ場所に昔の街作るわけにいかないわけですね。また津波来ますから。全然新しい街作らなきゃいけないわけで、そういうなんか未来を作るっていうことが本当に必要になってくるんですね。で、やっぱり社会がどうなるかっていうのと自分の選択、がみんなの思いが全部一つに合わなきゃいけないんで、一見すると合いそうにない方程式を合わせていくのが、やっぱりこういう時の本物のトップリーダーなんですね。やっぱそういう人たちは別に決していないわけじゃなくて、いるからここまで日本も進化したわけでありますから、まあそれはいるっていうことに対して私はあんまりその悲観はしていないんですね。で、まあいよいよその出番がね、去年の沖縄から始まってどんどんやっぱ出てきたなって感じで、やっぱりこうやって変わるときは変わっていくんでしょう。と今度企業が変わりますよね。おそらくですね、今年は企業の中でそういうなんか巨大な変化が形になって出てくるんじゃないかと思うんですよね。もちろん素晴らしい企業ってのはよくありますから、まあそれはもともとからそういうことを実践できてるんですが、素晴らしくない企業がですね、いよいよ行き詰まりましたと。どうにもなりませんということで、まあ、そのまま野垂れ死にするのもあるんでしょうけども、やっぱりそのリーダー交代してですね、また次は見えてきたというようなところも出てくるんじゃないかと思うんですね。だからまあ、未来を作れるリーダーをやっぱちゃんと出していかないと、やっぱその組織未来がありませんので、で、さっきも言ったようにこの空即税式、縮即税空型のね、思いを形にするリーダーシップが機能できる範囲の大きさでないと、未来は作れないんで、やっぱりそういうふうに考えて、組織運営をしていかないといけませんので、まあ、それはだから、組織の構造だとか、意思決定のやり方だとか、そういうものは根本的に変えていかなきゃいけませんね。でもまあ、とにかく、これで日銀がですね、スイス中央銀行みたいにどっかでバーンと万歳すれば、ドッカーンと金利上がりますよね。ドッカーンと、円高行って、ドカンと株が下がって、ドカンと金利が上がるわけで、まあ大体これでゲームオーバーですよね。今の体制はですね。もうその瞬間からですね、再生なんですよ。もう早いんですよ、あれ。今回のスイスだって突然だったでしょ。だからもうその瞬間からですから、やっぱりなんかね、こういろいろ考えて行動できる人は、いろいろ今から、 いろんなことを考えて、試行錯誤して、いろんな友達をちゃんと持ってた方がいいと思いますよ。本当に動き出すと世の中早いんですよね。震災の時もそうですが、震災を契機に物事ガラッと変わって、ね、大きく変化していくでしょう。やっぱ何かね、きっかけがあると変わっていきますのでね。まあ、それは、本当に自分たちの力で未来を作るということですから、たくましくいかないといけないかなと思っております。まあ、いずれにしましても変化の時代ですね。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。変化をリードするリーダーシップということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。